はい、じゃあ続けます。はい、では次にですね、この自死を実践することによって得られる11の利益についてお話をいたします。今からのお経の内容はですね、実は自死のお経といっても実はね、2つあるそうなんです。先ほどはね、本当に自死の瞑想について書いた多くの方に読まれている自死経なんですけども、自経なんですけどね、この2番目の講義で話す内容は、自死の利益のお経という名前がついてますね。これも自経なんですね。自死の利益の経典ということで、皆さんが自死を実践すれば、この世で死んでからじゃなくてね、今現在ただいま、自死の利益が11ございます。この利益という言葉はね、元はこれ、仏教の言葉ですね。今の日本語では利益ですけどね、仏教では利益と言います。まあ、幸せのことですね、幸せ。幸せ。11の幸せが得られますよと。皆さんが自死を実践すれば、こういう素晴らしい利益が皆さん実感できるから、ぜひ、実践されてみてはいかがですかと教えられます。まず聞いてみましょう。まあ、ちょっとわかりやすい言葉で、書いたんで、多分理解できると思いますけどね。1番目、安眠できる。2番目、快適に目覚める。3番目、悪夢を見ない。4番目、人に愛される。5番目、畜生餓鬼に愛される。6番目、天上界の神に愛される。7番目、非毒武器に害されない。8番目、心がすぐに統一する。9番目、顔色が明るくなる。10番目、明晰な心で安らかに死ねる。11番目、死後はに幸せが得られる。まあ、いいことづくめですね。これは自死という心の働きによって得られるね、まあ、副産物というか、今現在皆さんが得られる幸せをお釈迦様ね、真理を発見した仏の眼からね、教えられた内容でございます。早速見ていきましょう。ね、自死の11の利益。まあ、仏教ではね、このお経ね、まあ、数物でまとめるところが仏教にあるんですね。お経にね、まあ、増資部というお経があるんですけどね。これはパーリ経典。南伝のお経なんですけどね。増資部という数物をですね、11とか8とか6とか4とかね、1から11までね、やっぱり無限の内容をね、やっぱり数で表した方がね、皆さん覚えやすいですしね、まだ理解しやすいので、仏教では数物がいっぱいあるんですね。その数物だけをまとめたお経を増資部というふうに言いますね。ね、増資部という、こういう言い方でお経には記されています。その中の一つなんですけどね。まあこれもきっちり11にね、自費の利益をまとめた内容でございます。まず一つ目、安眠できる。この安らぎというものはやっぱりね、自費なんですね。私もこの自費に心がけてね、生きていくようになってからね、本当に夜はもう熟睡できますよね。これ幸せですよね。寝れないというのはきついですよ。もう眠ったら疲れてるけども寝れないというのはなかなかちょっときついですけどね。皆さんがいつもね、自費の心に心がける。私ならばね、例えばいつもね、メールを打ってね、よく私は Facebook にあげたり、皆さんに LINE で送ったりするんですけどね、いつもその時はね、その時はやっぱり自死の頃が起きてますからね、気持ちいいんですわ。心地よいんですね。そういう頃で私、もう暇されたら私はいつも自死の頃を起こすように起こすようにしてますので、やっぱりね、安らかに眠れるんかなと思いますね。安らかに眠ることができる。やっぱり自死の働きだと私は知らされております。まだね、もう寝たら熟睡できますから次ね、快適に目覚める。ね、もちろん眠たい時はありますけどもね、ね、疲れが取れたら目はね、パチッとね、冴えて、非常に爽やかであり、快適にね、目を覚ますことができる。あ、これも幸せですよね。まだね、同じような内容ばかりですけども、3番目、悪夢を見ない。ね、悪い夢。これを見ない。ね、いつも夢見てるわけじゃないけどもね、 ね、悪も見ない、これも幸せですよね。あの仏教ではね、この夢について実はね、有識学でね結構教えてるんです、
うん、
今の科学ではまだ解明されてませんけどね、有識ではね、この夢というのはまずこれはね意識の働きです。だから皆さんもしね深い眠りに入ったらね夢は見ません。まあ、世間では潜在意識ということでね、夢をこのもっと下の頃で理解する人はありますけど、仏教ではあくまでも意識の働き、まあ、意識の乱舞と言われますね。意識の乱舞がこの夢なんです。まあ、仏教ではこのね意識を夢をね、6つに分けたり、いろいろね、この論とか釈にね、いろいろこの説明があるんですけどね、意識の乱舞が夢、あくまでも意識の働き。だから夢というのは大体ね浅い夢、皆さんがね眠りがね浅い時に見ます。熟睡状態に入ったらね、意識はもう働きがないからね夢は見ないんです。だから夢はあくまでもね浅いね、眠りの時に見るのが夢なんです。乱舞ですからね、何かと言ったらね、夢というのは面白いものにね、結局過去のね記憶のねこれ混ぜ合わせなんです。まあ、皆さんも夢見たと思いますけどね、過去にあった行いが荒屋敷に残ってるんですね、いっぱいあります。その過去の記憶とか経験がねもう混ざるんですね、怪獣が出てきたりね、もう過去の人が出てきたりね、今の人ともあなんかめちゃめちゃなストーリーなんですね。でもそれをよく調べて思い出してみるとね、結局過去に経験したことがもうごっちゃになってるだけなんです、ね、結局そういうものが、まあ、夢なんですね。まあ、夢でも本当に素晴らしい夢もあるんですけどね、仏様からいただくような夢もあれば、マサイ夢もあれば、いろんなね夢が仏教では6種類ぐらい説かれてますけどもね、まあ、夢では本当不思議なんですけども、自死を実践していけばね、ありがたいことにね嫌な夢ね、恐ろしい夢は見なくなります。私小さい頃よく見とったんで本当怖かったんですね。地獄で苦しむような夢が私小さい頃ありまして、今でも忘れられませんけどね。今はもうね仏法を聞くようになって、そしてこういうね自死の実践するようになってからね、悪夢なんかもうほとんど最近もないですね。やっぱりこれはやっぱりね自死の実践のおかげだと私は喜んでおります。だからこれも偶然じゃないですよ、夢は。まあ未だに解決は解明できませんけど、やっぱり種まきの結果であることは間違いない。やっぱり仏教では一切の運命は我々の心が生み出すと教えますから、夢もね、やはり過去の荒屋敷に収まった種まきの、ね、組み合わせで夢というものができる。お釈迦様は、ね、実践、慈悲を実践している人に悪夢を見ることはなくなると、ありがたいことをね、おっしゃってくださっています。次、4番目、人に愛される。ありがたいことですね。これはね、わかると思いますよね。慈悲の心で接するからね、今まで敵だった人がね敵じゃなくなる。仏教ではみんなね自分を味方にしていけるんです、ね、まず自分自身にねこの慈悲が成長するとね、今まで嫌いだった人、嫌だなという人がねだんだんね嫌じゃなくなるんです、ね、仏様はね全ての生命を平等に見ますからね。私も仏になりたいですからね、仏様を憧れることによってね、だんだん嫌な人や憎い人が消えていったらね、今まで敵味方に分けていたそういうね概念がなくなっていくんです。壁が消えていくんです。そういう心境に変わっていきますとね、人に愛されるようになる。だから仏法者なんかやっぱ愛されますよね。ね、敵に対しても慈しみを持ちますから。ね、だから敵もそれを影響を受けて心がね変わっていくことあるんですよね。人に愛される、これはそういうオーラを話しますからね、慈悲のオーラを話すから、慈悲の徳は心も安し身も安いからね、安らかな頃になるから、相手もそれをオーラを受けて影響を受けて、相手も音叉みたいな感じでねビーンってね音叉で、ね、鳴らしますと響いたものが向こうに伝わって、それで相手も安らぎを得て、自分のことを愛してくれるということがあるんですね。次、5番目。畜生餓鬼に愛される。これはちょっとね、信じがたいかもしれませんけどね。畜生。仏教ではね、この畜生に対してもね、慈悲を持つんです。私たちは、人間は大事にしてもね、 あの畜生にはね、人扱い、まあ、人じゃないからね、時にはもうね、キャーンと殺したりね、あるいはゴキブリでもね、パチンとね、ザバービロというような感じでね、私たち重くなりますけども、仏法者はね、そういうことしないんですよ。ね、やっぱり畜生もね、仏教から言ったらね、過去皆さんもね、畜生だったかも分かりませんから、私の過去世はね、もうどんな生にも生まれてたと言われますからね、ただ過去の自分かも分からないし、未来の自分かも分からないということで、ね、畜生にもね、やっぱり慈悲を持っていくようにするのが仏教なんです。分からないのこれ、ガキなんですけどね、これはね、あの幽霊に当たります。幽霊がこのガキなんですね。まあ、ちょっと信じられない方はすいませんけどもね、で仏教ではね、この慈悲の瞑想というのは実はね、これ人間だけじゃなくて、お釈迦様はね、生きとし生きるもの、六道輪廻している大宇宙の生命すべてに、ね、無料限りなく慈悲を広げなさいというのが仏教なんです。でこれをねするから ね目に見えない生命もね、それを感じて私のことをね愛することがあるとお経に書いてあるんです。ガキはこれ幽霊が見えませんけどね、あの幽霊もね、あの私のことをね愛してくださるということがあるんだと、まあ、ここはちょっと信じがたいですけどね、一応お経にはそうありまして、あのだから今背ガキといってね、お盆の時やりますけどね、背ガキというのはですね、やっぱりガキはこれね貪欲で落ちるんです。畜生はこれ愚痴、愚痴どころで落ちる世界が畜生、ガキ界はもう欲の深い人が落ちる世界がねガキ界なんです。で苦しんでます。でこの、ガキ界はね、生まれがね、あの夢のような生まれ方なんですね。仏教ではね、生まれ方に4つございましてね、対象、胎児として生まれるのを対象と言いますね。まあ、人間や、動物は、哺乳類は対象、胎児ですね。卵巣、これ卵として生まれる、ね、これは畜生ですよね。卵として生まれるね、これ卵巣と言いますね。失笑、これはジメジメした生まれ方で、ボウフラとかね、なんかが失笑にあたります。あるいは今で言うならば、まあこの遺伝子とね生まれ方の人為的にね、ああいうのもこれにあたるかもわかりません。人工的になんかね、人間も作れるようなああいうのもね、これにあたるような感じもいたします。で一番からではこれなんですね、化粧というんです。これが私たち理解できない。胎児や卵や質までは分かってもね、化粧というのはこれね、物のない世界なんです。心だけの世界で、化けると書きますようにね、パッと生まれてパッと消える。こういう生まれ方があるんです。これは地獄とガキと天上界なんです。私たち見えるのはね、畜生と人間だけですけどね。でも、畜生人間は肉体がありますけどね。ガキはね、ほとんど肉体ないんです。かすかにあるぐらい幽霊だから。っていうか、ほとんど肉体ないし、地獄も肉体ございません。そういう生まれ方を仏教で化粧と言うんですね、化粧。お釈迦様は仏知、仏の知恵で知られたんですね。ね、対象、乱象、失笑、化粧。この化粧がこのガキ界なんです。だからガキ界とか天上界なんかね、肉体ないからね、パッと生まれれるんです。私たちもしね、皆さんが全合力だったらね、死んだ後はね、天上界か人間界できるんです。人間はね、やっぱりね、肉体を持つからね、結構、次の両親の因縁とかね、いろんな条件が揃わないと難しいんで、人間界でね、宝くじね、100回連続当たるぐらい難しいらしいです。うん、普通ありえないけどね。だから簡単じゃないんですよ。でもね、天上界は割とね、生まれやすいです。全合力さえあれば。楽器界もね、肉体がないから。ただ楽器界でもね、もししっかり、楽器界の市場がね、我々の善意が届いた場合ね、楽器界から天上界に上がることもあるそうですけどね。まあこれはちょっと皆さんは信じられませんが、すいません。でも、仏教では説いてましてね、こういう、この畜生や餓鬼はね、我々の善がね、届いたら、受け取る心があるそうです。地獄がないのはね、もう地獄は無理なんです。もう苦しすぎてね、そんなね、慈悲を受け取る心がないんです。だからもう地獄界の人はね、助けられないというかね、まあ、仏様が頑張ってもらうしかないんですけどね、私たちの慈悲は届きません、地獄の人は。でも、ね、この畜生や餓鬼は天上界の神はね、我がね、もし皆さんがね、慈悲の瞑想をね、慈悲を起こしたら、その慈悲が届いたら、 その心をね、受け取る心があるので、それでその受け取った畜生が私に対して、ガキが私に対してね、ありがとうというような感じでね、私を愛してくださるということがあると。これも結局自分の種まきですよね。皆さんどうですかね。私はね、ペット飼わないんですけどね、だからペットでもね、しっかり可愛がってあげたらね、私をに懐いてきますわね。やっぱ嬉しいからね、餌を与えたらやっぱり喜んでね、私に懐いてくる、そんな感じで理解されてもいいかもしれません。逆にね、畜生なんかもえいとね、いじめてる人はね、もうわーっと吠えてきたりね、あの皆さんにね、刃を向けてくるかもしれません。これも因果の通りですけどもね、やっぱりだから動物もね、心あるんです。人間と同じようにね、畜生もね、心があるんです。ガキも天上界も心があるんです。だから心があるからね、反応するんです。これ生命がね、一番ね、喜ぶのはね、これ優しさだそうですね。生命はこれね、あの、まあ、皆さんもしね、あの介護ね、私も今も介護するような立場になってきましたけども、あの認知症だったら本当にね、もう大変ですけどね、心はありますからね、それやっぱり大事にしてあげないといけないといけませんね。理性がもうなくなってね、子供みたいになりますけどもね、でも心はね、あるんです。やっぱりね、優しくしてほしいんです。喋れませんけど、ね、みんな心ありますからね。だから生命にとって等しくね、誰もが願っている願いは、私に優しくしてくださいということなんです。これが慈悲なんです。だからね、優しくね、介護の方にもね、してあげたらね、変わりますから。逆にね、もう面倒ですからね、もう認知症になったらね、もうね、もう嫌な言葉使ったりね、もう育つな、もう乱暴なことやるから、ね、それで腹立てることがあるんです。ただどんな生命にもね、なかなか難しいですけどもね、慈悲を一切の生命にね、注いでいく。そうするとね、相手は心がありますから、必ずね、最初は怒っていてもね、反感持っててもね、やがてこっちに対してですね、最初は善に与えても悪で来る場合がありますけど、で、もう繰り返し繰り返しひたすら温かいものをね、与えていけば、やがて温かいものが返ってきます。初めはね、相手は氷だからね、温かいお湯を注いだらね、冷たい氷で返ってきます、最初は。でもね、諦めずにね、温かい心、優しい心、思いやり、いたわりの心でひたすら ね、善を注いでいけば、やがて相手から、ね、温かいものが返ってくるから、人に愛されたり、畜生やガキに愛される。で、6番はこれ天上界、これも知りませんけどもね、まあ、これは人間よりもずっとね、高いレベルの、まあ、前後力の世界なんですけどね、まあ、そういう天上界 の神、神々というのはこれ天上界の神、仏教で説かれている神はね、天上界の神なんですね。あの神には3つ意味があってね、そういうゴッドと言われるキリスト教の神は創造主の神ということで言われるのが天、あのキリスト教の神。日本神道の神は、あの死んだ人畜が神様として神社に祀られる、そういう神と、あと仏教ではお経と書いている神は天上界の神々、これはたくさんいるんですね、目に見えないだけで。そういうふうにあの仏教では大きく3つに分けて分類してますけどね。で、そういう天上界の方々を神といって、そういう方々からも、まあ、私たち自身をね、一切の生命に、人、畜生、ガキ、天上界にも向けますから、それを受け取った、ね、方々が、ね、目には見えないけどもね、私を愛してくださるということで、こういうね、ここは信じられませんけども、そういうことが実感できますよということで、お釈迦様ね、おっしゃったんです。ちなみにね、親鸞ということはこういうことを言ってますね。親鸞という人はね、この体験した劇的なね、悟りの体験を、信心結合された体験からね、この天上界の神をこうおっしゃってますね。妙宗五字の訳と言いまして、親鸞上人はね、自分の救われた体験をね、十の利益でね、詳しく教えてるんですけどね、その中の一つにね、妙宗五字と言ってね、菩薩や神々から守られるという幸せを挙げてるんですけどね、妙宗五字の訳と言いまして、目には見えないけどもね、妙はこれ明度の明、主上ね、目に見えない主上、天上界の神や菩薩たち、目に見えない神々がね、実はいるとお経に説いてあるんでね、実際見えませんけどもね、実感としてはね、そういう目に見えない尊い方々が私をね、 守り保ってくださると、ね、神々が、ね、命はこれ明度の命ですからね、こちら側からは見えないけどもあちら側からは見えるというのがこの明度の意味らしいです。明度というのはね、私たちは見えません、死後の世界ね。でも向こうさんはね見えるそうなんです。その字がこの明という漢字らしいですね。だからこれを片明かりと言います。意味はね、片明かり、この明は意味は片明かりらしいですね。片一方の明かりということでこういう意味らしいです。片明かり、だから片明かりの人々なんですね。向こう側から私たちの方が見えるという意味が明秀、その明秀から守り保たれる、まあ、これを信頼書におっしゃってますね。でもしあのこんな天女かなんかいるかいとかね言う人ならばね、こう思ってください。皆さんがね慈悲の瞑想しますね、世界に ね、あのいい心をねブーメランのようにね放ちますとね、世界からねあなたに優しい感情として感じられます。これまだ例えば実感ありますけどね、例えば人を責めてばっかりいたらね周り中がね鬼に見えます。人と会っただけでね私を責めてくるように感じます。あれ人を無視したらね全然関係ない人でもね私をなんか無視してるように感じるんです。逆にねどんな人も優しくね温かい気持ちで接したらね周り中がね本当にね優しい人に見えるんです。これは感じです。実際はいろんな人がいますからね。でもこれは有識と言いまして、仏教ではね皆さんは世界に発信したもの、これがね全部跳ね返って今私はね感じるんです。だから私たちのこの感じというものはね実際とは違うんです。実際相手が責めてなくてもね、あなたが責めていたら責められるように感じる。実際相手は無視してなくてもね、あなたが無視していたら無視されているように感じるんです。これを仏教で有識と言います。だからね皆さんがいつもね世界にね発信しているもの、これがいつもね良い感情、慈悲ならば世界はあなたに優しいと、この世界がね見えないけども見えない修行として、これ領収が私を守っているというふうにね感じるんです。まだ信者はねこの後にね諸仏、たくさんの仏が私を守っているという言い方もされています。見えないけどもね仏様がいっぱいいる、全部私を守っていると、こんな言い方もされてますけどね、まあ本当にあるかどうか分かりませんけども、だから実感としてはね皆さんが発信したものがね世界を通して跳ね返って守られてる、ね、自分が慈悲を、ね、発信するから周りから ね優しくね慈しまれ、ね、この慈悲の瞑想はねこれ仏法者実はこれ全部ね実は実践することなんです。本来この菩提樹を起こした人はねこれを思うんです。これね生きとし生きるものにね向けるあの慈悲だからね、それが跳ね返ってね世界としてね、世界はあなたに優しいということで感じられる。だからこれ実際おられなくてもおってもどっちでもいいと思うんです。実感としてはね幸せですからね。だからねありがたいですよね。人に愛され、4番目、5番目は畜生餓鬼に愛される、6番目は、ね、天上界の神々からも愛されるというふうにねお釈迦様ね紹介しておられます。次7番目、非毒武器に害されない。まあ、これはあの死に方というかね、あの現実においてね、この仏法者はね武器を捨てますから、ね、もう今ではあの第9条を実践するみたいな感じですけどね、まあ、現実はそんなやってられないからになりますけどもね、現実は北朝鮮みたいなのもありますからね。でも仏教ではあくまでもねもう放棄するんです一応、ね、ただね相手は変わるというのが仏教なんですけどね。だからそういうね慈悲を実践している人はね、火でね焼かれたり毒殺されたり武器でね銃で撃たれたり殺されていくことはねないと。なぜならそういうことをしないから、仏法者は ねやられてもやり返さないんです。やられても逆にね慈悲で返すんですね。慈しみで怒りに勝つのが仏法なんです。これを実践するから現実においてはね、火で焼かれたり毒殺されたり武器で、ね、刺されたり銃で撃たれることはないとは言っても実はねあるんです。それは過去世、過去にそういうことをやっているとそういうことはあるとお釈迦様おっしゃってますね。根性ではやってなくてもね、やっぱりね人間やっぱりね過去世の行いもねあれ屋敷に残ってるんです。 まあ、こんな話がありますよね。あの有名なお釈迦様のお弟子にね、木蓮という方がいるんですけどね、この木蓮という人がですね、あのこの方あのお釈迦様のね、右腕だったんですね。シャリオス木蓮、お釈迦様の右腕、両腕で、この二人がいるためにね、釈尊教団がね、もう大きくなったんです。お釈迦様よりも実はすごかったという人いますけどね、この人が最後亡くなるときに、ね、残念ながらね、殺されるんです。下道といってね、仏教が信じられない人、こう妬まれましたね。この人すごい力があったんでね、まあ、お釈迦様もちょっと年上だったんですけどね、この最後ね、下道にね、殺されてしまうんです。で最後亡くなるときね、でも穏やかに死んでますけどね、これはね、過去世にね、すごい種まきしたそうです。お釈迦様おっしゃってますけどね、過去世ね、あの昔の奥さんとね、手組んでね、あの親を殺したそうです。まあ騙されたかもしれませんけどね、そういう種まきがあるからね、それが根性ではあられませんけども、過去世の種まきが、ね、最後殺されるという結果になることもあると。でこの方は神通力一番なんでね、そういうことも知っておられたんですけどね、ただ甘んじて受けました。このね、結果もね、私の過去の種まきだということで、全然人を恨みません。穏やかな頃で、自分を殺されていたしてもね、慈悲の心で接したんです。だから、穏やかにね、寝屋に入ることができた。こういう話が残ってますね。だから、そういうね、たとえこういうことがあったとしても、苦しみとはならないということですね。まあ、実際は、あるんですわ。過去の種まきで。でもね、本人からすれば、幸せな、ね、死に方ができるということです、ね。まあ、実例をちょっと挙げますとね、こんな話もありますね。お釈迦様の時代にね、サーマーワティというね、慈悲大師と謳われた在家の女性がいました。サーマーワティ、お釈迦様はね、お弟子たちに対してね、いろいろね、この優れた特質を性格をご覧になって、なんとか第一ということでね、いろんな一番をつけておられるんですね。この方はウデーダ王という王様の妃、2番目の妃だったんですけどね、この方ね、仏縁が深くて、もう慈悲大師言われますね。いつも慈悲の心、いつも慈悲の瞑想をされてね、もうナンバーワンだったんです。在家の女性ではナンバーワンだったから、お釈迦様から慈悲大師と褒められた方ですね。でこの方にまつわる話でちょっと言いますと、でこのウデーダ王のサマビの奥さんになったのが、実はマーガンディアという女性なんだけどね、この方実はね、この人ね、お釈迦様に求婚したんです。お釈迦様は悟り開いてからね、人気が出てきて、このお父さんがやっぱり欲深かったんですかね、自分の娘をね、マーガンディアをね、お釈迦様の奥さんにしようとしたんです。でもお釈迦様はね、もう欲から離れてますから、もう私別に結婚せんでもいいと、こういうふうに断ったんですね。マーガンディアね、ものすごい美人だったんです。それで、こんな美人がね、あなたと結婚してやるってのにね、断るとは何事やということで、ね、お釈迦様に復讐しようと思ったんです。これもひどいですけど ね、マーガンディアはね、復讐しようとした。その時に思ったのがね、お釈迦様のお弟子に対して、ね、信者をいじめようと思ったんです。でそこでね、マーガンディアがね、ウデーナ王のサマベの妃になった時ね、2番目のね、サーマーバティ、もう人気者ですよ、慈悲大師だからね、この方を慕っていた女性が500人いたそうですけどね、慕われてたね、もう忌々しいということで、この人をいじめて策略に陥れようとしたんです。でね、まあ、こんなこと言うんですね。マーガンディアがね、ウデーナウに対してね、あなたのね、2番目の奥さんだけどね、あなたをね、この殺害しようとしてますよということでね、もうあらぬ噂をね、流さしてね、殺そうとするんですね。でウデーナ王ね、このマーガンディアを信じたために、サーマーティをね、残念ながらね、死刑にしようとするんです、ね、全く悪くない、まさにあのね、冤罪ですけどね、冤罪。でも仏法者はね、もう冤罪で苦しいですけどね、でもね、恨まないんですね。あ、そうですかと。もしその場合ならばね、やっぱり過去にそういう種まきがあったかもわからないということで、素直にね、もうね、否定的に受け止めるんですね。でこれじゃ最後の最後までね、最後死刑でですね、まあ、まさに火に焼かれて、またこのね、このね、この周りのね、女性たちもね、もうそういう最後火に焼かれるような、ちょっと悲惨な死に方に追い込まれてしまうんだけどもね、そんな時でもね、こういうふうに起こってますね。皆さんね、最後の最後までね、 気づきを忘れず、慈悲の気持ちを忘れずに生き抜きましょうと。もうこんな状況に困るって普通やったらね、こんちくしょうとね、思って、もう憎たらしいですよね。全く悪いことをしてないのに、ひどい仕打ちを受けたんで、普通ならばもう苦しくて仕方ないんですけどね。まあこの方、まあ夜間の悟り開いてたような感じですね。悟り開いてますから大丈夫だったんでしょうかね。最後までね、気づき、ね、瞑想、ね、慈悲の瞑想をされて、ね、ね、私たちは今までね、無限の生死、生死、何回も生まれ変わり、死に変わりをして私たちは苦してきた。ね、ね、もうそういう流転しないためにね、穏やかな心、慈悲を忘れずに最後まで生き抜きましょうと。この慈悲の教えを忠実に実践されていた方なんでね、最後、殺される時までもね、穏やかな心で、ね、王様を恨むこともせずにね、穏やかな気持ちで亡くなっていたというふうに、あの経典には書かれています。で、このサーマーワティを含めた、このね、ね、女性たちもみんな穏やかな心で死んでいた。実際はちょっと大変だったんですけどね。でも、そのね、あの、報いはこのマーガンディは受けました。後で分かったんですね。実はウデーナオはね、全く悪いことをしてなかった。このマーガンディアがね、騙して、ね、策略に陥れて、ね、殺したことが後で分かって、ウデーナオはね、このマーガンディアを今度殺すんですけどね。で、この弟子たちというか、この、関わった者たちもみんな処刑されたそうですけどね。まあ、それは当然の報いですけども。ね、まあ、言いたいのはね、こういう最後の最後まで、たとえ理不尽なことがあってもね、それもね、運命を受け入れて、ね、慈悲の心があったらね、ね、表面的にはこういうことがあってもね、穏やかに死んでいける。これやっぱり魅力ですよね。まあ現実はね、不合理なこといっぱいありますよ。理不尽なこともいっぱいあります。でもそんなことがあってもね、ね、人を恨むこともせずに、慈悲の心をいつも持っている人はね、幸せに生きることができるんだと。まあ、いうことをね、知っていただきたいと思うんですね。こういう話が現実に残っております、お経にね。あともう一つ、これ有名な話だから皆さんに紹介します。ウッタラーというね、女性がいました、インドにね。まあ、この方もね、仏縁深い方で、ヨルカというね、悟りの第一段階の悟りを開いてますね。仏教は悟りに4つあるんです、初期仏教ではね。第一段階がヨルカ、第一段階が一来か、不現か、アラカンかというふうに言うんですけどもね。この第一段階の悟りを開いていたのが、ウッタラーでありました。で、この方のね、お父さんもお母さんも仏縁が深くてね、みんな悟り開いてるんです。うん、まあ、だからものすごい伏せの精神が旺盛なんですね。で、ウッタラーがね、まあ、ね、ご縁ができて、ある金持ちの男性と結婚するんです。ところがね、その金持ちは残念ながらね、仏教にあまり関心なかったんですね。で、お嫁に行ったんだけどもね、そこではね、仏法が聞けなかった。で、非常に、悲しく思ったんです、このウッタラがね。で、お父さんに相談したって、お手紙で。ただ、お父さんは大金持ちですからね、もう悟りも開いてますし、お母さんも悟り開いてますから、もう仏法精神いっぱいでね。なら、ウッタラ、お前にね、お金をたくさんあげるから、当時有名なね、シリマーという遊女、この方を雇って、お前の主人にね、シリマーをつけてやったらね、その時間空くだろうと。2週間空くから、その、ね、2週間空いた時にね、お釈迦様の説法を毎日聞いたらどうやと。お釈迦様の説法を聞いて、布施をする、ね、供養をしてあげたらどうだと。いうことで、このお父さんがウッタラに勧めたんですね。ほんで、お金をたくさん送ってきたそうですね。これはありがたいと思って、ウッタラはね、早速実行するんです。で、これウッタラはね、当時有名だった女性がシリマーと言います。この方はお釈迦様の主治医であるね、ギバというお医者さんのこれ妹さんらしいんですけどね。最初は仏法聞いてなかったけどね、でもこれとね、抜群の美女、もう遊女、ものすごいね、綺麗な人で、なおかつね、歌も、まあ、芸能人みたいな感じ、今ならば単なるね、風俗嬢じゃなくて、歌もね、接待も何から何まで、できた抜群の女性だったらしいですね。だからこの方を雇うにはね、王様とかね、もうそういう人しかね、もう出せないくらい、もうね、たくさんのお金が必要だったんです。で、そのシリマーをね、2週間雇うんですね。そして雇って、その間ね、毎日弔問できたし、布施ができて喜びいっぱいだった。それをね、 この主人が、ね、ウッタラの主人がね、ウッタラのね、このウッタラはね、もうだいぶ上だからね、たくさん使えるね、お手伝いさんいるから、そんなね、頑張らなくてもいいのにね、ねお釈迦様に伏せができる。この伏せが喜びだからね、自分も一生懸命食事を準備してるんです。喜びいっぱいで伏せをするんですね。それ見た主人が、ね、ニコッとしたんですね。ほう、ね、そんなに伏せが楽しいんかと、ね、ポロッと笑ったんですね。でそれを見たシリバが誤解したんです。あ、ウッタラーをね、可愛いと思っとるんかと思っとってもいいけどね、私がいるのにウッタラーに心が酔ってるということで、ね、妬み起こしたんです、シリバが。それでこの妬み心からムラムラしてきて、ウッタラーをいじめてやろうと思ったんですね。この後何したかと言いますと、ウッタラーがね、あのお釈迦様やお弟子たちのためにね、ちゃんと食事を準備をしてね、みんな勤しんでいるところね、シネマがね、油ね、食事の油をね、ね取ってね、シネマ、この美人だからね、顔にぶっかけたんです。ぶっかけようとするんですね。でもこの時ね、まあ、お経はうまく書いてますけども、ね、普通ならばこんなされたらね、しかも可愛い顔をね、油つけられたらもうひどい顔になりますよね。でもその時でもね、打ったらば ね, ね、嫉妬も妬みもね、怒りも起こさなかったと言われますね。起こさなかったからね、油ぶっかけられても ね全然そのままね、傷がつかなかったそうなんです、まあ、ちょっと不思議ですけどね、本当かどうかちょっと分かりませんが、そういうふうにお経に書いてます、ね、で油をかけられても打ったらは一切傷がつかなかった。でもそれを見たで、周りの女性たちはね、もうカンカンでございますよ。ね。シリマを引っ捕らえて、もうバンバン殴るとかね、もうそういうもうね、懲らしめてやろうとみんながね、まあ、叩いたりするところね、打ったらはね、この方も慈悲の深い人なんですね。お前たちやめなさいと。ね。いや、シリマのおかげで、私はね、まあ14日間のうち、まあ13日間ですかね、ずっとね、弔問ができた。仏法が毎日消えたんだと。しかもね、伏せができた。供養もできたんだと。こんな幸せなことはね、シリマーのおかげで仏法も消えて、全言苦徳が詰めた。ね。私はシリマーに恨みはないと。で、ね、シリマーさん、ね、あなたはもしよければね、お釈迦様の教え聞いてみてはいかがですかというふうにね、慈悲の気持ちで普通ならばね、一緒にね、もうバンバン叩いたりね、もうやり返して当然なところ、普通だってやりますよね。それをやらずに、慈悲の気持ちで接してね、シリマがね、悪かったという気持ちになったんです。で、そのことをね、翌日ね、お釈迦様の説法会場に連れて行ってね、この事情を打ち明けたんですね。だするとね、お釈迦様は非常に喜ばれたんですね。ね。で、シリマに対して説法した内容が、この内容なんです。これ有名な北教のお経の言葉なんですけどね。シリマに対する説法は何かと言いますと、ね、怒りに対しては、ね、怒りに対しては憎しみで打ち勝つんだと。ケチな人に対しては、ね、施しの気持ちで打ち勝つんだと。嘘をつく者に対しては、誠の言葉で打ち勝つんだというね、そういう説法があったんですね。私たちはね、逆で返すことを知らないんですね。特に今日はここですね。普通はね、怒りがあったらね、普通ならば怒りに対して怒りで返して泥沼に陥りますけどね、相手の怒りをなくすにはね、慈しみで返すことによって怒りをなくすことができる。シリマーはね、普通ならばね、ひどい目を受けても当然なところ、ウッタラの優しい気持ちをいただいて、ね、悪うございましたと謝ったんですね。で、懺悔してね、この場でね、夜下に入ったそうです。お釈迦様の説法すごいですけどね。自分の過ちを素直に懺悔して、ね、まさにね、ウッタラの慈悲、お釈迦様の慈悲によってね、この怒りが消えて、そして夜下という悟りを開いたんです。この後まだ説法ありますけどね。あと、ケチな心。みんなケチでしょ。ね。人からもらうことは大好きで、ね、あげるのは出すと嫌なんですわ。みんなそんなのばかり。でもね、私たちはね、ひたすら与えていく。ね。俺言わなくても与えていくんですね。で、やがて相手はね、で心が変わっていって、ね、ケチな人にはね、ね、施しを与えることによって、このケチな心もなくせると。 だから今でもね、もしね、人から何かいただいたらね、やっぱり私たちね、返したくなるんですね。最初はもう思わなかったけどね、やっぱり人から温かくいただいたらね、何か自分にできることないかなと。最初は儲けもりだと思いますけどね、だんだんその頃、いつまでもあります。今度はね、お返ししたくなる。嬉しいから。ね。善で返せたら、やがてね、善で返すようになるんです。最初はケチであってもね、このケチな心、これが地獄を生む。これがガキ道を生み出すんですけどね、ケチな心が。そのケチな心をなくすには、ひたすら誰かが施しをすることによって、ケチな心が消えて、ね、幸せな心に変わっていくと。だから、ケチな心は、施しで勝つ。相手嘘つきばかり、嘘つきばかり、悪口ばかり言って、そんな人にはね、誠の心で、優しい言葉、慈愛の言葉で、ね、真実の言葉で、相手の嘘を克服する。なくしていくというのがお釈迦様の説法で、これを聞いてシリマーはその通りでございましたと感銘を受けて夜間の悟りを開いたというふうにね、書かれています、ね。まあ、これもね、知っておかれたらいい話ですよね。だから慈悲の心というのはすごいんですよね。なかなか逆で返せませんけどもね、一応頑張りましょう。何回もね、こういう話を聞いたりね、あるいはこういうね、慈悲の瞑想していかれたらね、だんだんそういう頃ね、育ちますから。まあ、後にこの後またね、それを説法しますけどね。じゃあ、あと、まだ残ってますから。8番目。心がすぐに統一する。慈悲をいつも実践してたらね、この集中力が高まってる。禅定といってね、心が、穏やかな心が結構続くんです。統一。これ仏教で禅定と言いますけどね。統一。心がね、禅定とこう示す、単だからこれ一つね。心が一つに示された、ね、集中力。この禅定に入ることができたら、これができたらね、知恵が生まれるんです。これはね、いつもね、精神統一できとったらね、物事が客観視できて、悟りが開きやすくなります。だからこれ慈悲が徹底できたらね、悟りのね、第三段階までいけるという内容が書かれてます。ただ、これがすぐに統一できたらね、悟りが開きやすくなりますからね、いいことずくめなんです。心がすぐに禅定に入れる。統一することができますよと。一つに心がね、なれますよと。そして9番目は、顔色が明るくなる。ね、いつも慈悲があるからね、喜びからね、ね、仏様みたいな顔になっていくんでしょうかね。いつも顔が明るくね、楽しく明るく幸せに生きることができる。ね、しかめ面はやっぱりね、喜びがないからですよね。ね、やっぱり、喜びがあったら顔色もね、明るくなって幸せに生きることができる。で、10番目は、明晰な心で安らかにしている、ね。クリアですね。いつも自信があるからね、善良に入れますね。物事が客観視できて、ね、あるがままに物事が見れるようになって、知恵がついてきますね。自信と知恵はね、恋の表と裏なんですね。だから、自信が育ったら知恵もつくし、知恵が育ったら自信もつきます。そういう関係になってますから、当然、明晰に物事が明らかに分析、物事が正しく見ることができて、そして臨終迎えてもね、安らかにしてる。先ほど言ったようにね、サーマーワティのような死に方、木蓮のような死に方 ね。もうそれ仏法者は最後ね、臨終迎えてもね、穏やかな心で死んでいけますから。皆さんも願っていることでしょ。ね、で、最後、11番。死後に幸せ。もう罪悪も減っていってますからね。死後もね。まあ、天上界か人間界ですね。もしくは悟りですけどね。それとの種まきによって、もう死後はね、この、人を責める頃がぐっと減りますから。怒りが減るから当然ね、地獄やガキや畜生にね、落ちることはなくて、死んだ後はもう一回人間に生まれるか、もしくは天上界に生まれて、幸せな世界に生まれるか、もしくは悟りですけどね。まあそういう死後も幸せになれる。まあこういう11の利益がこの慈悲の実践によって得られますよとお釈迦様はおっしゃる。で、これ聞いて最後に皆さん聞きたいのは、じゃあこの慈悲はね、どのように育てればいいのか。慈悲の育てる方法はどんなことがあるのか。それをね、この後ね、この慈悲の利益のお経の中にね、8通り、8の方法でね、この育て方について教えてますから、この8の方法を実践したものは 11の利益を得られるというね、そういう因果関係になってますから、この後ねしばらく休んでから慈悲の育てる方法にやつございますから、それをこの後ね、聞かせていただきたいと思います。はい、じゃあしばらく